戦後70年、映画で考える平和と人権、綾瀬子の広島派遣報告も、ワンパクシール対象事業。戦後70年、平和への思いを込めて、をテーマに、8月2日日曜日、午後1時から、文化会館で、平和人権映画会を開催します。午後0時30分開場。オープニングでは、小学生広島派遣事業、綾瀬っ子平和学習報告会を、フィナーレでは、マーチングバンドの演奏を行います。定員1300人、先着順で、全席自由です。戦後70年を迎え、戦争の記憶が薄れつつある今、この機会に、戦争や平和、人権について考えてみませんか？問い合わせ先、市民課、電話 70-5605。綾瀬っ子平和学習報告会、午後1時から1時30分。戦争の記憶を時代に伝えるため、市内の小学5年生、6年生20人を、綾瀬っ子平和学習生として、7月23日、24日に広島へ派遣します。綾瀬っ子平和学習生たちが、広島での2日間で、見て、聞いて、感じたことを報告します。ここに、昨年の報告会の子どもたちの写真があります。平和人権映画会、上映作品、永遠のゼロ、午後2時から4時25分。物語、戦争中、アメリカが最も恐れたのは、悪魔と呼ばれたゼロ戦と、たった一人の臆病者。60年の時を超えて語り継がれる壮大な愛。この空を生き抜いて必ず帰ってくる。それは妻と娘に誓った約束。その祈りが今、時を超える。壮大な愛の物語。ポスターの写真が掲載されています。マーチングバンド演奏会。午後4時40分から4時55分。両北中学校の生徒が、マーチングバンドの演奏を行います。展示、貞子と折り鶴ポスターなど平和人権関連の展示を行います。原爆の日に黙祷。原爆死没者の冥福を祈るとともに、世界恒久平和を願い、原爆投下の日時に1分間の黙祷をお願いします。日時、8月6日木曜日、午前8時15分広島、9日日曜日、午前11時2分長崎。ここに3枚の写真があります。1枚目は、今年の綾瀬っ子平和学習生が勢ぞろいしているところです。2枚目、3枚目は、昨年の広島派遣の様子です。1枚は被爆体験の兆候です。もう1枚は平和記念公園の原爆ドームの前で学習生が話を聞いているところです。写真終わります。
タイムスリップ。村々の漁師たち。綾瀬市域八ヶ村の漁師は徳川氏の直臣である旗本が中心です。旗本は通常、江戸城近辺に屋敷を構えますが、上土棚村漁師の遠山氏や、深谷村漁師の大橋氏のように、全所領のうちその村を本領とし、村内に先祖代々の菩提寺を起立するのは、他村とは異なり、当時では珍しい漁師と村との結びつきを示す例です。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。ここに2枚の写真があります。1枚目、蓮光寺にある遠山市類大の墓碑と、2枚目、長龍寺にある大橋市類大の墓碑の写真です。写真終わります。きらめき市民活動、街角特派員レポート、長谷川智則。 NPO 法人レオモナ、問い合わせ先田山、電話 70-3130。 消防本部の東側にあるパン製造小売店では、午前中に訪れると店舗隣の作業場でパンや菓子を製造する10人ほどのスタッフの姿が見られます。この作業場は NPO 法人レオモナ、小瀬村哲夫代表が運営する就労継続支援 B 型事業所で、地域の障害のある人たちが働いています。製造だけでなく、販売の補助や清掃作業のほか、事業所の2階ではモップやたわし、巾着袋など手芸品の製作も行っています。レオモナは綾瀬で初となる障害者の就労支援を目的とした NPO 法人です。サービス管理責任者の田山正美さんは、障害を抱える子どもを持つ従業員の相談がきっかけで事業所を開設しました。楽しく明るく元気よくをモットーにしていますと話します。余暇の活動も充実しており、バーベキューやお花見、カラオケを定期的に企画するほか、誕生日を迎える利用者のいる月には食事会も開いています。23年2月の開設から4年が経ち、現在では14人が利用しています。 B 型の事業所は比較的自由に働ける非雇用型の施設で、さまざまな障害のある人が集まってきます。皆さんお互いを認めながら穏やかな雰囲気で仕事をしています。とても真面目で、できることが増え、苦手だったことを好きになっていく姿から教わることも多いと田山さんは言います。今後も利用者にとって来るのが楽しい場所にしたいとのことでした。この記事には2枚の写真があります。1枚目、桜の下でお花見をしている写真です。2枚目、パン生地の計量、分割などの作業をしている写真です。写真終わります。広報街角特派員や市民からの情報などを、市ホームページの綾瀬ネットニュースとフェイスブックで発信しています。問い合わせ先、秘書広報課、電話 70-5606。 広報綾瀬は市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター電話 70-3088 へ連絡してください。これで広報は終わりです。音声役は長岡、中野渡、藤代、ヒーロー、高崎、上山、伊藤、内山。機械担当は、脇、上山、小山、宮北、ヒーロー、新田でした。長く降り続いた鬱陶しい雨もやみ、ここ数日、梅雨の中休みで、朝顔も元気よく咲いています。これから梅雨の後半や暑い夏がやってきますので、皆さんも体調を崩されませんようにお元気でお過ごしください。それではごきげんよう、さようなら。